今夜のお客様は、前回に引き続き、アジアラグビー協会名誉会長の徳増浩二さんです。
まあ、徳増さんがね、ラグビーに惹かれた大きな理由っていうのは、ウェールズのラグビーをね、日本で見たのが大きなきっかけだったわけですよね。はい、何がね、そんなにウェールズのラグビーにね、魅力を感じたのか、その辺をゆっくり聞いてみたいなと思います。どうです、日本はどの辺まで行きそうですか。
これもさっきまで行きますということを言い切るしかないんですけどね、うん、もうプール A で優勝してもらってですね、そうするとプール B ですから、これがまたねプール B の、準々決勝進出候補チームはニュージーランドか南アフリカってですから、これはまた縁のあるね、ここに勝たないと準決勝に行けないっていうね、もうここから世界夢物語になってしまいますけどもね、だけどまあ本当にまずプール A を勝ち抜いてもらって、っていうのは準々決勝にもし出れば、それは史上初のことなんですね。
そうですね。
これ自体がもうワールドカップってどっちかというと2つのパートに分かれて、このプールゲームでわーっとやってる時と、最後のベスト8になってからベスト4、決勝になる時とはもう2つのステージが違うんですね。だからここに残ってれば、まあ、仮にここで負けてもね、あとは準決勝と決勝はもう世界中からお客さんが来るの で、もう盛り上がることは間違いない。ただここにやっぱり日本がどうしてもいてほしいんですよね。
いてほしいですね。まあ徳松さんはラグビーの名門校っていうとね、早稲田とかね、明治とかね、その同志社とか、いろいろありますよね。そういう意味で言うと、国際キリスト教大学、
そうなんですよね、
ラグビー部だった
んですね。もうしかもね、私が入った時は学園紛争の直後の70年というところだったんで、ラグビー部自体がもう部員がね活動できなくなって、春合宿にね2人でパスしてるのを見た、私が見たラグビー部の合宿ってそういうぐらいの、まあ、ICってもともと学生の数が少ないところに、その紛争の影響でね、そういう体系のスポーツが一時停止したので2人でパスやったのみたいな、これがラグビー部かというようなところから始まったんですよね。だからその名門というねところからもう程遠いのラグビーのだったんですけども、まああえて言えばそのこの大学は非常に名前という国際性があるいろんな人たちと交流するので、その体験がね後々の、まあ、招致活動なんかに役に立ったのかなっていう感じがありますね。
なるほどね。それで学生時代もラグビーをなさって、
ラグビー入ってですね、最初は OB が来て一緒に試合来たんですけど、2年目に大量にですね今度新入部員が入ってきてですね、やっとそれでラグビー部が成立、まあ廃部がですね、免れたんですね。
そうですよ、
廃部住んでたんですよ、はい、もうラグビー部というのがね、そういう中でやったんですけど、私もこのラグビーというスポーツに取り憑かれちゃいましてね、やっぱこの今までいろんなスポーツの中でもこうね、どっちかというと体をぶつけて、そしてそのまあ運動神経がもちろんいい選手もできますけども、どんな人でもある程度役割をこなせるというところの魅力っていうか、そして15人が一つになって前に進むっていうね、このなんていうかな、面白さに、でただまあもちろんラグビーを仕事にするとはその当時思ってませんでしたからね。はい、
まあ実際 ICU を卒業してから西日本新聞新聞記者になるんですね。
そうですね。はい、これはICU の時代にもちろんラグビーもやってましたけども、その ICU というのは非常にこうワークキャンプっていうか、子どもたちの、福祉関係のね活動も多くて、そこで私はまあ八王子のですね、実は児童養護施設にですね、ボランティアに行ったのがきっかけで、そこに実は最後はですね、そこのスタッフに倒れてしまったもんですから、そのスタッフになってて、その時に世の中にやっぱ何かこう訴えていくことが大事だと思って、その時には私はその家が福岡だったもんですから、新聞新聞を受けてですね、そのまま入っちゃったんですよ。まあそれがだったんですけど、ちょっとその世界に入ってみたらですね、またちょっと違うなっていうか、
新聞の世界違う
と、新聞の世界でね、まあ正直言うと、まあこのジャーナリストっていうのは私もものすごく尊敬するわけなんですけど、私のその若気の至りっていうか、結局そのある時その高校ラグビーのね1回戦の取材に行ったんですけど、そこで弱いチームなんですけど、その子どもたちと先生が気持ち一つになってね、タックルしたりトライして喜んでるわけですよ。喜んだり悔しがったり見てね、私はその新聞記者それを書くしかできないと、中にもうあん中に入りたいなと思ったんですよ。一度でいいから中に入りたいなって書くんじゃなくてっていうのが、まあ一つ
我
の中に入りたいというなんかこうね実体験があったんですね。いつか入りたいなと思って、でまあその新聞社にいながらも福岡のクラブチーム、社会人のチームに入って日曜日はやって、で午前中は子どもたちにラグビーを教えたりしたんですけど、まあそういう時にその大きな転機がやってきてですね、 これがまあ後にウェールズに行くきっかけを作るんですけどね、
ウェールズへ行こうという、
はい、そうなんですよね。これがねもう本当にあの日がなければ、今日の私もなかったかなっていうある日がやってくるんですね、それはまあそのさっき言った新聞社にいて書くってことに対する疑問を感じたのが一つと、まあ、自分がそのクラブチームに入ったんですけど、そのクラブチームがある時、関西に遠征してね、で土曜日に関西電通と試合をして、日曜日にウェールズっていうチームが来るんだけど、ウェールズと日本の試合は観戦するんだけどって言って、私はあんまりその頃ウェールズを分からなかったんで、その関西電通と試合する方が楽しくてですね、まあ、それで乗っかったんですよね。それでその
行
ったんですよ。土曜日に試合をして日曜日に花園ラグビー場に行ったんですよね。そこでですね見たそのラグビーが、その外国人ってやっぱ大きいから強いって聞いてたんですけど、決して大きくない選手たちが、もう巧みなステップやパス、もうこの超人的なねパスで相手をかわしてつなげていくのを見てね、うわこんなラグビーがあるんだと思って感動してですね、まあ、感動感圧倒されて、でもう皆さんがこう帰っちゃったともしばらくこの花園のスタジアム
に
呆然としたのを覚えてるんですよ。でいつかまあ、実は僕は ICU の話に戻ると、その ICU にいた時はちょっとあの家庭的にですね、うちが厳しかったので全部アルバイトもしてたこともあって、で海外の留学をする人もいた、留学も行けなかった。で ICU のラグビー部の名簿を見るとね、みんなこの在ロンドンとかね、在ニューヨークって、例えば在福岡なわけですよ。いつか海外に行こうと思ったらここしかないなと思って、それがこうある時新聞社をですね辞めてしまうっていう大きなね、今思えばまたこれも若気の至りなんですけども、今しかないと思ってですね、
そのウェールズの戦いを見て
ウェールズに行きたいと思ってですね、で、まあ、今度学校の教師になってラグビーを教えたいなって気持ちも一個あった、そういうのでその教師になる前には一回このウェールズを見とかなきゃいけないなと思ってですね、それで辞めて旅立ったんですよね、
新聞社辞めて、
はい、今ハローワークって言いますけど、あの頃職業安定ショットに、実はそのウェールズにすぐ行こうと思ったんですけど、ちょっと家庭の事情で1年間、だからやめちゃってから1年間アルバイトしなきゃいけなかったです。それで職業安定所に行ったら、バカなんだ、本当バカさんじゃないか、西日本新聞入って辞めるなんて説得されちゃって辞めた後
な
んで、
ね、九州じゃ西日本新聞ってのは ね大変なあれだもんね、
そしたらもうそこにあるのはトラックの運転とかね、その配達とか、まあ、そういういわゆるこう仕事しかもなくってね、もうそれをやるしかなかったんですね、でだけどもそこでたまたまラグビー仲間の人から、この冷凍食品をですね、冷凍食品のエビとかタコやイカをね、配達する会社
に、
お店に届ける、まあ、そこの方がじゃあうちで1年間バイトやってよって言って、まさにトラックに乗ってですね、そのマイナス30度大きな体育館みたいな倉庫に入ってですね、でそのタコやイカを入れてトラックに積んでですね、
マイナス30度
マイナスで外がね、夏だからプラス30度だったら60度の温度差なんですけども、その外はこう T シャツじゃないですか、暑いから、そこにこうヤケみたいなの着込んでですね、ガーッと気合入れて入って、そしてこういかがいくつとかっていうのを注文書を見てね、トラックにやってこう配達をしたんですね。
マイナス30度って相当
寒いですよね。あれ体に良くないと思いましたね。へでこう寿司屋さんとかですね、都内にこうそうそう途中でこう溶けてきたりするんで早く配達しなきゃいけないんですけど、私もねそのあれウェールズに行くために辞めたのに新聞社辞めて冷凍食品の配達やってるんだなと思って、自分もちょっと気持ちがねかなりあの時はもうこうめげてしまいましたけどね、早く行かなきゃいけないのにちょっと行けないかなと思ってね、
それはやっぱりその行くための資金を稼ぐとか、
そうですね、もう何その行くのがちょっと家庭の、まあ、事情でちょっと1年間行けなくなったんですけど、何もしないわけにいきませんから、もう新聞社辞めてしまったか、潔く辞めたんですけど、資金を作らなきゃいけないからアルバイトをやったんですね、で、まあ、他のアルバイトもやったのかもしれません、あったのかもしれませんけど、なぜかそのラグビー仲間がうちでやっていいよって、いつでも辞めてもいいからっていうので、そしたらある時その配達先がこともあるのに西日本新聞のですね社員食堂になっちゃったんですこともあるにね、その今まで新聞記者の時はね表の玄関から食堂入ってたのが裏口から入るわけですよねこの通用口からねこれもう高いかもってね入る時にね、これ、ね、裏から昔の記者仲間が入ってるのがチラチラ見えるわけですよ、ね、顔合わせたくないじゃないですか、こんな惨めな姿をねと思ったんですけども、その時にねこうドアが固くあったので私がもう生きてドアを開けて、よしもうここ行くしかないなと思ってこんちゃーって言ってね開けてやった瞬間覚えてるんですよ。その時にね、私はもうこう自分で選んだ道をもうやっていくしかないんだなっていう、なんかこう決意みたいなね、
なるほど、
それがこう 自分のあった瞬間ですね、はい、
そこでこう踏ん切りがついた、
踏ん切りがついたんですよ。もうそのいろんなものね、これはこれからはやっぱ自分が会いたいと思ったことをやっていこう、うん、もうそれしかないんだなっていうのがあって、うん、それだけしかなかったですね、はい。
志摩信彦人生百景志の人たち、
今夜はゲストにアジアラグビー協会名誉会長の徳増浩二さんをお迎えしてお送りしています。
それで1年間アルバイトして、はい、それでウェールズへ、
ウェールズに行ったんですね、うん、その頃ねヒッピーっていうのが世界的にもあってですね、うん、そうですね、こう片道切符でね、こう例えばロンドンに行ってアルバイトして帰ってくるみたいなのがあって、すごくあの海外の渡航する情報誌があって、それで調べたところですね、ヒースロー空港はすごく厳しいと、例えば追い返された人がいるらしいんですよ。
あの頃は1ポンド500円
ぐらい、500円なんですよ。
そうですよね、
すごいんですよ、1ポンド500円なんですよ。でもう必死の覚悟だったので研究した結果、そのパキスタン航空乗って32時間かかるんですけど、乗り継いでねコペンハーゲンに入って、あの北海を船で渡るとね、ハーウィッチって港があるんですね、そこのルートで入ってみてやろうと思って、自分の好奇心で、それを自分でルートを作ってですね、それでハーウィッチの港に着いたら、あのその時まで T シャツ着たんだけど、一応安いこの背広に着替えてきちんと髪を整えてですね、
やっぱイギリスだから、
パスポートをね、これで変な足元見られちゃうと1週間の滞在とかね、2週間しか出ないかも、あるいは拒否されるかもしれない、そしてパンとこうパスポート出してパッとやってみたら6ヶ月って書いてあった、6ヶ月やったと思いましたね、これで6ヶ月間は少なくとも入れるんだと、まあでもその頃本当にインターネットもね何もない時代ですから、まあそれで6ヶ月間で、
さ、何歳の時ですか、
25歳ですね、
25歳、
はい、25歳ですね、
1977年
ですね、だからまあまだまだ何も分かってない時期だったんですから、まあ先のことも考えずにね、それでハーウィッチからロンドンに行って、まあ、ロンドンに1日か2日ユースホステルに泊まったんですけども、それからカーディフに行って、いよいよそのウェールズにね、行くんですね、はい、
カーディフっていうのはウェールズの
首都
ですかね、
はい、もうそこが本拠地で、そこにウェールズラグビー協会もあるんですけども、
そのウェールズに行くっていうのは、その日本でウェールズの試合を見たので、ウェールズに行こうと、
そのウェールズのあのラグビーの、ね、秘密って何なんだろうって、その自分のように見てみたいな、どういう教え方をしてるんだろうっていうのを見たくて、早くウェールズに行かない、ウェールズはラグビーがもう皆さんの生活の中にいるって聞いてたもんですから、2ポンドぐらいで食事付きっていうのかな、あったので、他はもう 5ポンド以上、倍以上するわけですよ、ここしかないと思って駅に降りてすぐに片言の英語でですけどね、お宅に泊まりたいんだって日本から来たって言ったら、予約してますかってか、予約してます、いやじゃあそれじゃダメですって切られちゃって、それで街を歩いてそのアームズパークってラグビー場を見てね、なぜか分からないんですけど、私もう一回もうそこしかなかったんで、もう一回電話してまた切られたんですけど、普通はそれで諦めるんですけど、もうなぜか私ね、もう一回電話して1時間に3回電話したんですよ、そしたらその人がもう分かりました、あなたには負け
カーディフ大学、
スカーディフ大学の寮の、ね、受付の人がね、もうじゃあ57番のバス乗って来てくださいって言われたんですよ、
57番って覚えて
るんですよ、覚えてるんですよ、もうはっきり覚えてるんですよ、そのバス乗って来てくださいって、そこの人でカーディフ大学の寮に行ってリュックを降りたらですね、そこの横がその中学校だったんですね、そこでラグビーやってたんですよ、あの体育 の授業か部活でね、でもうこれだと思って見ながら小さなカメラで写真を撮ったら、その先生が来て、いったあなた誰なんですかって怪しげなねあのアジア人が来てるわけですから、いや私、ね、その75年に来た日本あのウェールズ代表にもう感動して、ここにラグビーの勉強に来ました、全くではないんですけどって言ったら、その先生がね、じゃああなたをあのラグビーの勉強する一番いいところに連れて行って、それカーディフ教育大学って、まあ、カーディフ大学と違うんですけど、体育の先生の養成学校がそこから4キロか5キロ先にあって、今から車に乗れよって言って、
まあ、日本体育大学みたい
な、そうなんですよ、それはそこに連れてってくれたって、まあ、そこからいろんなことがあって、そこの大学にですね、まあ、の聴講生にさせていただく生活が始まるんですけど、それもそのバスに乗ってそこに行って中学の先生に出会わなければなかったっていうですね、不思議なもう運命に支えられた、もしそういうのが全部なかったらただすぐ帰ってたかもしれませんし、なんか不思議な力に惹かれて、あのそのカーディフ教育大学に行ったら、そこがその花園で見た あのウェールズ代表の選手たちの多くの選手がそこの出身
だったね、そうなんですか、
ガラス・エドワーズっていう。で、まあ、そういうふうにしてウェールズの生活が始まって、ですからその最初は2週間ぐらいいられるかな、私に会った人が言うんですね、あなたは最初2週間って言ってました、2回目会ったら2ヶ月って言って結局最後は2年間いましたねって、結局はですねそのウェールズの中でそのまたあちらでアルバイトをするんですけど、しながら、2年間学生生活をしながらですね、その生で、自分もまあプレーをさせていきました。レベルは決して高くないチームだったんですけど、それから指導の体験とかして、これがウェールズのラグビーだなっていうのを身につけてきましたね、はい。ただ私はそのウェールズのいろんなことを経験しましたけどもね、体をぶつけていく、まあ一般的なラグビーの体がぶつかる前にギリギリのところで味方にパス、ステップをしたりかわしていく、でそれはですねもう15人一人一人が個性を持ってるので、A っていう選手がこう倒れて、B っていう選手がまた動きが違うんですよ、このパターンにはまってないんですよ、それぞれが自分の持ち味を生かす、
発想が自由なんですね。
そうなんです、発想が自由、自由な発想だけど全体チームとしては一つに向かってるっていう、これがね、だからどんなにこう状況が崩れてもこう作り出せるんですね、新しいクリエイティブにね。でそれは一つはその大学から帰るときにですね、そのウェールズのカーディフのある公園にですね、中学生が下校をして、帰るときに4人の子たちがそれぞれカバンをこうポンポンとこう四つ角に置いて小さなこのスペースを作るんですね、まあ20メーターと、まあ、10メーターぐらいの小さなスペースかな、だから4人ですから2対2でこのラグビーの抜き合いは、タッチラグビーっていうんですけど、タックルがなくてタッチされたら相手に攻撃権が移るラグビーは、ボールがないんですよ、どうするかなと思ったらですね、コーラの空き缶を拾ってきてね、そのコーラの空き缶で、ボールにしてやったり、ある時はその牛乳パックをですね、丸めてやったりね、古新聞紙にガムテープで巻いて、なんか何でもいいんです、何かを使ってそれをこうパスして抜き合いをね、日が暮れるまでやってるんですよ。でこのステップ、このプレーはこの前の土曜日にガルセドアでやったよなとかね、その有名な選手の真似をしながら、誰もコーチがいないんですけど、自分たちで明け暮れてる、それがやっぱこれなんだなと思いましたよね。
なるほどね、
やはりこのスポーツってのはイギリス生まれって言われますけども、もともとこのラグビーですね、でやっぱ英語でスポーツをするっていうのはこのプレイザーゲーム、プレイって言葉、まあプレイって遊びとも言いますけど、プレイザーゲームっていうゲームをプレイするっていうスポーツと、日本のようにですね、この毎日やる稽古を積んでですね、これを何百回と積んで、それをこう試合の晴れの舞台に出すっていう発想じゃなくて、この、まずゲームを楽しんでやってみると、でここうまくいかないなっていうのを抑止の練習で直していく、でまたゲームに返すっていうふうにゲームが先にあるんですね。だからさっき子どもたちが2対2でやったり3対あさっきの話なんですけど、この2対2が、この友達がまた来るとこの3対3になってきて、だんだん増えてくるんです、で最後はもうだんだんコートを大きくしていく、それがもう遊びの中に定着してるんですよね、だからそういうものの中で練習を返していく発想と、日本みたいにこの練習そのものに価値があって、これが試合に出れなかったとしてもね、日々の練習が大事だっていうのが違ってて、そこが一番やっぱりコーチングの考え方の違いで、どっちが先か、
日本はちょっと精神主義的なところ
が、そうですね、まあ、それが本当にいいところもあるんですけども、その代わりこう実際のどっちが現実的な練習かっていうと、やはりその練習でできなかった試合でできなかったところを直していくっていう方が現実的なのかな、やっぱりそのスポーツが現実的なんですね、
でも日本に帰るわけですね2年後、
まあ、ウェールズで生活してる時にある時私の国際基礎大学のラグビー部の同僚からですね、手紙があって、茨城県にですね新しい学校ができて、そこがラグビーは講義なんですけど、まあ高校部の方は先生がいるけど中学部に先生がいないので、帰ってきて教師をやらないかっていう手紙が加納さんっていう方がですね呼んでくれたんですね。で私はまあそこでウェールズの生活が楽しかったんですけど、はたとそうだ自分は教師になろうと思って本来新聞社を辞めたんで、その夢は今こそ変えなきゃいけないと思ってですね、それでも急遽帰ることにしたんですね。英語の教師になるのが一番科目的に早く取れたん で帰ってきて免許をですね取りつつ3月まで待ったんですね。5月に帰ってきて3月まで、今度また日本でまたアルバイト生活ですけどね、はい、 そして晴れて教員免許を取れて、はい、茨城県の明慶学園っていうの新設1年目の3月ですねに赴任しました、はい、
そこの最初は中学校
中学校の監督をさせていただきまして、英語の教えながらですね、はい、
ラグビー部の監督をなさった、
ね、はい、まあ、その時には全く伝統がない学校でゼロだったので、そのさっきウェールズの教え方をもう全部ゼロから紹介できたんですね、はい、
それで何年目かに優勝するんですね。
そうなんですね。これがまた予測もしなかったことなんですけど、まあ、それで中学で教えてる生徒たちって、まあ、高校部の監督をした時に、それからちょうど、まあ、10年目になりますかね、うん、花園の大会で高校部が、まあ、両校優勝っていう形ではあったんですけど、優勝することができて、その時にあのスタイルは、うん、まさに私が理想としてたウェールズのその個人が個性を発揮するラグビーをやることができたんですね、うん、はい、
なんか3人を飛ばせるようなパスをやったとか、そうですね、
まさに花園 でしかもその会場が花園ラグビー場だったので、うん、私もここでウェールズに出会ってまたここに帰ってきたんだなっていうのが、その時に実感がありましたね、うん、
まあ、普通はパスはね、次の人にこう回すんだけど、
そうなんですね、その
3人飛ばして
パスして3人を飛ばしてスタンドオフというポジションからいきなりウイングまでポンと飛ばすひらめきっていうか、まあ、それが出た時にはもうこれは私の力を超える、これがやっぱり一番やりたかったんですね。指導者の枠を超えるようなチームになってほしいなと思ったので、まあ、自分でも感動しましたね。つまり何が起きるか自分もわからないということですね。
ずっとやってこられて、どうですかね、ラグビー人生は。
本当にね、私はきっかけがいろんなきっかけでふとラグビーに片足を踏ん入れたところから自分の人生がラグビーに引っ張られていくように来たんですけどもね、うん、私がウェールズのラグビーが好きになったように、この何ですかね、リスクを恐れずにやってみるっていうことがね、やっぱ自分のこう人生観みたいなものになってきた、チームを大事にしつつも、やはりダメ元でまずやってみるみたいなところがね、その今までにつながってきたのかなと思って、当時日本でもなかなかワールドカップやるってことに対しては難しい問題があったけど、これからもやはりそれをですね続けていって、あとは子どもたちがやはりこのラグビーというスポーツに終わった後に、多くの子たちがラグビーに親しんでくれたら、もうこれは良かったなと思いますね、はい、そして私のまあこのモットーってラグビーをそのカーディフでやった時に最初に試合をやってね、この負けた時にロッカールームで君エンジョイしたかって言われて、試合負けた試合エンジョイするのかと思ったんですけど、やっぱこうエンジョイってただ楽しむんじゃなくて力出し切るのがエンジョイだっていうのがあって、やっぱそういうところの面白さっていうのが自分がもう好きなのかもしれません。それがまさにエンジョイするライフっていうか、何かまあ極端に言うとうまくいかなくてももうそのままエンジョイしちゃえっていうぐらいのつもりでやるっていうことですよね。
なんとなく楽しいんだかっていうと、なんだというふうに
楽しいというね、日本語とのエンジョイというのは必ずその同義語じゃなくてちょっと違うと思いましたね。
そうですか。
もうエンジョイは本当にこの夢中になる楽しさなんですね。そこに夢中になると大変なことも見えなくなっちゃう、軽く何も感じませんね、これその状態なんですよね。
なるほどね。
それがやっぱし大事じゃないか
な、ね、なるほどね。いや、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。もういろんな話を
ありがとうございました。
島信彦、人生百景、志の人たち。今夜のお客様はアジアラグビー協会名誉会長の徳増浩二さんでした。
まあ、徳増さんはね、エンジョイという言葉が非常に大事なんだと、はい、徳増さんに言わせるとエンジョイっていうのは楽しんだっていうことじゃなくて、全力を尽くしてね、燃え尽くすまで頑張ったというのがエンジョイなんだというのを聞いてね、はい、あ、なるほど、そういうことなのかというのを改めてね感じましたよね、
はい、
そういう意味ではね、ラグビーでね、日本人全体がね燃えてね、エンジョイできるようなワールドカップになるといいなと思いました。
はい、徳増さんの著書ラグビー最も受けたいコーチングの授業はベースボールマガジン社から好評発売中です。島信彦、人生百景、志の人たち。ご案内は
島信彦と
安田裕子でした。次回はゲストに映画衣装デザイナーの黒沢和子さんをお迎えします。次回もどうぞお楽しみに。